こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。できる。傾向スコア分析 SPSS スタタールを用いた必勝マニュアルは安永秀夫、笹渕雄介、道端二分。山名隼人による医学疫学研究で用いられる傾向スコア分析の入門的実務書である。2018年に金原出版から刊行され、観察データにおける行楽、とりわけ治療選択や適用に伴う行楽をどのように扱うかを主題に置く。ランダム化比較試験ではないデータから治療や介入の効果を検討する際、単純な群間比較は背景因子の違いに左右されやすい。本書はその問題に対し、傾向スコアの基本的な考え方、利用場面注意点を示した上で SPSS スタタ R による具体的な実行指順へ接続する画像、スクリプト、ダウンロード可能なサンプルデータを用いる構成が特徴であり、理論だけで終わらず、解析を再現しながら学ぶことを目的とした日本語の医療統計テキストである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、観察研究における適応による行楽を捉え直す枠組み。本書の出発点は、観察研究で治療群と対象群をそのまま比べても治療の効果を適切に評価できるとは限らないという点にある。臨床の現場では患者の年齢、重症度、併存疾患、検査値などを踏まえて治療が選ばれる。そのため治療を受けたかどうかは偶然に決まらず、予後にも関係しうる患者背景と結びつく。この適応による行楽あると観察されたアウトカム差には、治療自体の影響と治療選択時の患者差が混在する傾向スコアは、観測された共変量を条件とした治療割付の確率として、この複雑な背景情報を一つのスコアに要約する考え方である。本書はこれを無作為化そのものと同一視するのではなく、観測済み因子について群間の比較可能性を高めるための方法として扱う。したがって手法の価値は計算の簡便さではなく、研究デザイン、変数選択、データの質を含む因果推論上の問題を可視化することにある。傾向スコアを用いれば自動的に行楽が消えるという誤解を避け、なぜ調整が必要なのかを理解させる点が本書の基礎的役割である。次に、傾向スコアの推定を回帰分析の延長として実務化する。傾向スコア分析の実行では、まず各対象者が治療を受ける確率を推定する必要がある。本書はこの段階を無視としてロジスティック回帰を使う実務的な作業として示し、統計的な概念とソフトウェア操作の間をつなぐ。重要なのは、傾向スコアモデルがアウトカム予測モデルではなく、治療割付の仕組みを禁似するモデルであることだ。したがって共変量は結果との関連だけで機械的に決めるのではなく、治療選択と予後の双方に関係しうる行楽因子を研究上の知識に基づいて検討する必要がある。また推定された値を得ただけでは分析は完了しない。スコアを用いた後に治療群と対象群の背景因子がどの程度整ったかを確認しなければ調整の成否は判断できない。本書の実践思考は、回帰式の結果を出力する操作だけに重点を置かず、データ横見から推定、後続の調整までを一連の解析過程として扱う点にある。初心者にとっては、傾向スコアを難解な専用技法として切り離すのではなく、基地の回帰分析を土台に理解できる構成となっている。さらに、回帰調整、重み付けマッチングを目的に応じて使い分ける。本書は、推定した傾向スコアを単一の目的で使うのではなく、複数の調整法へ展開する。紹介される方法には、傾向スコアを共変量として用いる回帰調整、重み付け、そして傾向スコアマッチングが含まれる。これらは同じスコアを利用していても作る比較集団と結果の解釈が同一ではない。例えばマッチングは、傾向スコアが近い治療群、対象群を組み合わせ、背景の似た対象者間で比較する方法である。一方、重み付けは各対象者の治療確率に応じて解析上の寄与を変え、比較可能な疑似集団を構成する発想に立つ。回帰調整は既存の回帰分析の枠組みに組み込みやすいが、それぞれの方法にはモデル設定やデータ分布への依存がある。本書が重視する正しく使うという姿勢は、流行している手法を一つ選んで適用することではなく、研究の問い、対象集団、群間の重なり、利用可能なデータを踏まえて調整法を選ぶことにある。複数の選択肢を並べて学ぶことで、読者はマッチングだけを傾向差分析とみなす狭い理解から離れ、各手法の役割を区別できるようになる。そして SPSS スタタ回帰手順を示す本書の明確な特色は、 SPSS スタタ R という3つの統計ソフトを対象に同じ分析の流れを実装できるようにしている点である。医療研究の現場では、所属機関、共同研究者、既存のデータ管理環境によって利用ソフトが異なる。理論書が特定のソフトに限定されると、読者は概念を理解しても自分の環境へ移す段階でつまずきやすい。本書はデータの読み込み、傾向スコアの算出、各調整法の実行という工程を具体化し、 操作画面やスクリプトを用いてその隔たりを小さくする。とりわけスクリプトを提示する意義は、同じデータと条件から同じ解析を再実行できることにある。クリック操作のみで完結する分析よりも、設定内容を記録点検しやすく、共同研究や論文作成時の説明にもつながる。3つのソフトの規法は異なるが、ここで学ぶべき中心はコマンドの暗記ではない。どの環境でもデータを準備し、治療割区確率を推定し、調整を行い、結果を確認するという分析の論理が共通する。本書はソフト間の違いを入り口にしながら、方法論の再現性と移植可能性を学ばせる。最後に、短い実務書だからこそ求められる手法の限界への自覚、全125页の本書は、傾向スコア分析を初めて実施する読者が、基本理論と主要な実装手順を把握するための実務的な入門書として位置づけられる。その簡潔さは、必要な操作や早く到達しやすい利点である一方、読者には手法の適用範囲を慎重に見極める姿勢を求める。傾向スコアによって調整できるのは、データに収集され、モデルに適切に組み込まれた観測済みの因子である。未測定の交絡、測定誤差、治療開始時点の扱いの不備、研究対象の選び方に由来する偏りまで自動的に解決するものではない。また、治療群と対象群で傾向スコアの分布が十分に重ならない場合、比較はデータに支えられない領域へ及びうる。こうした留意点は、ソフトが結果を出してくれることと、因果的な結論が妥当であることが別問題だと示している。本書は誤用乱用が指摘される状況を背景に、方法の人気や見栄えの良い出力ではなく、研究課題に適した設計と解釈を重視する。実装マニュアルでありながら、解析結果を批判的に読む基盤も与える一冊である。結論として、本書が特に適するのは、診療データ、レジストリ、行政データなどを用いた臨床研究、疫学研究で、治療群と対象群の背景差を調整したい医療者、大学院生、若手研究者である。傾向スコアという用語は知っていても、どの変数を考え、どのような順序でデータを処理し、SPSS スタタある上で何を実行すればよいかわからない読者にとって、理論から操作への橋渡しとなる、またすでに関連論文を読む立場の人にもマッチング、重みつけ、回帰調整が同じ意味ではないこと、観測されない交絡には限界が残ることを確認する助けになる。類書と比べた際の差別化要因は、日本語で読める簡潔な医学統計の実務書でありながら、3つの主要ソフトにまたがる実装例、画像とスクリプト、利用可能なサンプルデータを組み合わせている点にある。高度な因果推論を網羅的に扱うアブの専門書ではないが、初学者が再現可能な手順を通して基本を身につける入り口として現実的である。もっとも、実際の研究では臨床的知識、研究デザイン、感度分析を含む追加の検討が不可欠であり、本書はそれらを代替するものではなく、適切な分析判断へ進むための基盤として読むべきである。ご支援いただける場合は、安永秀夫、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。